皆さんおはようございます。昨日役員会で決まった購入が決まったプロジェクターが届きました。まだ完全に取り付けられてませんが、早くきれいな映像を見ていただこうと思って今朝から使ってますけど、皆さん違いに入ってきて気づかれたでしょうか。今までのプロジェクターがいかに暗かったか、自然に慣れてしまってたんですね。でもなんか目が調子が良くないんじゃないかとか、年のせいじゃないかと思ってた方いらっしゃるかもしれませんけど、プロジェクターの電球のせいでした。皆さんの家庭にあってもですね、なんか最近暗くなったんじゃないか、 LED のレーザーに変えるとこんなに明るくなります。これから電球交換なしでずっと使えるようですので、きれいな映像をお届けできればと思います。先週に続いて新約聖書のテモテの手紙、第1、2章から、司会者の方に今朝のテキストを朗読していただきました。パウロから最初にこの書簡手紙を受け取ったテモテという人物についてですね、ちょっとご紹介したいと思います。簡単にご紹介します。新約聖書では使徒の働きの16章にパウロが初めてテモテに出会った場所が現在のトルコであるルステラであったこと、そしてテモテの母親がユダヤ人の信徒であり父親はギリシャ人であったことが記されています。パウロには福音宣教の働きのために大勢の同労者というんですか、共に働く者がいた想像できますけれども、このテモテの手紙第1でパウロはテモテを信仰による我が子をテモテと呼んでいます。信仰による真の我が子テモテと呼んでいます。テモテが使徒の代理としてまたは代表としてパウロから大変信頼され高く評価されていたことがわかります。テモテは、想定ですけど大体30歳半ばぐらいであったと言われています。多分35歳ぐらい。そして、その性格はどちらかといえば内気であまり自分自身自信を持つことができないタイプのようでした。ですからパウロは時々として恐れずに信頼しなさいとこう励ましの言葉を述べています。また、肉体的にも健康的にも手もて体が弱かったようです。ですからパウロから少量のワインを健康のために飲むようにこの手もての手紙5章で勧められています。このようにまだ若くそして内気でひ弱な弟子でしたが、パウロは我が子のようにテモテを愛し大変信頼していました。この若くて、内気でそしてひ弱っていう言葉をこの特徴ですね考えると比較的一般的な牧師のイメージがそういうのかなと思います。ここの教会の牧師よりにあんまり日焼けはしてなくて書斎にこもって勉強してますから色白 でどうもストレスが多くて胃は痛いし、そして自信がない、そういう人が多いかなと思います。でもパウロはこの手元に絶対なる信頼とまた愛情を持ってこの書簡を書き記しています。今朝の箇所でパウロはテモテに対して教会の礼拝における公の場における祈りの大切さについて教えています。教会の礼拝における公の祈り、なぜ私たちは全ての人のために祈るように招かれているのか。今朝のテモテの手紙第1の2章1節から7節を通してご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。 恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださいますように。また主よ、どうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書テモテへの手紙第一の二章、今朝1節から7節見ていきます。お開きください。最初に1節をもう一度読みします。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王と高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。新約聖書にはテモテに宛てた手紙第一と第二、そしてそれに続くテトスの3つの書簡があります。これらをジャンルの中では牧会書簡と呼んでいます。使徒パウロからこの手紙を受け取ったテモテはエペソの地域にとどまり、さまざまな問題を抱えた初代教会の牧会と宣教の働きをパウロ、使徒パウロの代理として任されていました。若くて経験の浅いテモテに対して、パウロはスポーツにおける監督やコーチのように牧会に関するこの教訓を教えました。パウロが何よりもまず進めたこと、第一に大切なことと進めたことが教会における公の祈りについてでした。公の祈りは現代の教会の礼拝においても重要な部分です。パウロが進めた願い、祈り、取りなし、感謝する祈りは、すべての人のために、身分が高い上に権力を有する王や高い地位にあるすべての人々に対する祈りでした。この箇所で一節でも2回、そしてその後でもあと2回ですね、4回すべての人という言葉が使われています。なぜ教会の礼拝におけるこの公の祈りにおいて、主や王や高い地位にある権力者のために祈ることをパウロは優先させたんでしょうか。パウロは続く2節でこのようにその理由を説明しています。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。当時の人々はローマ帝国から迫害を受けていましたし、実際にいつ自分たちにその危険が、迫害が迫ってくるかわからない状況にも置かれていました。キリスト者として敬虔で品ある生活を送り、平安に落ち着いて暮らすためには、それぞれの地域の権力者たちから守られることが必要でした。確かに父なる神から守られるために私たちは祈ります。でも私たちの住んでいる地域社会、また置かれている国の中にあって、その政治家や権威者から守られる必要があるということです。今朝中学生の谷口慎君が OBC のキャンプの会話をしてくれました。明日はお休みですけど、今週学校に行ってもう祈ってはならない、聖書読んではならないということだったらどうでしょうか。落ち着いてその生活を、信仰生活を守ることはできません。ですから慎君の先生、怖いかどうか知りませんけど、先生のために祈ること、校長先生のために祈ること、また小平の市長のために祈ること、大切なことであるということです。私たち日本において幸いのことに、憲法によって信仰の自由が守られています。私たちはこの平和憲法が守られていることを祈り求めていかなくてはなりません。 日本の平和だけではなくて、アジアの平和、そして世界の平和につながるために、たとえあのアメリカの大統領が嫌いであっても、大統領のために祈る。イギリスの首相が騒いでいても、イギリスの首相のために祈る。また今、日本にとっては生活の生命線である湾岸諸国において、紛争があるときに、その地に平和があるように、その国の王様や政治家が神様の平和のために用いられるように祈っていくことが第一に求められています。毎週木曜日の午前の祈祷会、または金曜日の午後の祈祷会で、祈祷課題の中では、日本のために、そして世界の平和のために祈っています。それらの祈りの背景に、このパウロのテモテへの教訓があります。これからはこの朝の礼拝においても、世界平和のため、国内外の政治家のために、もっともっと祈っていく必要があると思います。続く2章3節4節にします。そのような祈りは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます。私たちは神の御心を求め、神の御心にかなったことを行うことができるように、今朝も主の祈りでご一緒に祈りました。あなたの御心が、あなたのご計画が天でなされるように、この地でもなされますように、私たちは祈りました。なぜ世界各国や日本の政治家、権力者たちのために祈ることを神は喜んでくださるのでしょうか。そのような祈りがもたらす影響は、私たちが平和で静かな生活を過ごすことだけではありません。何よりもまず重要なこととして、パウロが進めているのは、神の福音宣教の働きの目的にかなうからです。すべての人が福音を聞き、イエス・キリストを信じ救われて、真理を知ることを神は願っておられます。その真理とは、神が創造主であるということ。人間が罪を犯して堕落してしまった、その人間を救うために、御子イエス・キリストを使わせてくださった。御子を信じる者は誰でも滅びることなく永遠の命を受けることができる。その真理を知ることができるように神が願っておられる。すべての人がその真理を知ることができるように、天と地を良いものとして創造された、創造にしたる神は、人間の罪によって堕落した世界を今も回復し、人類を滅びから救い出すことを強く強く、そして今朝のエレミア書の言葉にあるように、涙をもって熱く救い出すことを願っておられるからです。ヨハネの福音書3章16節17節に、この福音の真理が記されています。3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。続くテモテの第2章5節を読みします。神は唯一です。神と人の間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。創造主なる神が愛してやまない人類を死の滅びから救い出すために、神と人の間の仲介者として唯一立つことができる方は、その両方に属している方であるということ。神の御子であり、神の性質を持った神の子であり、そして人の子である主イエスキリストだけが唯一神と人間の間に仲介者として立てる方であると パウルは明言しています。続く6節でパウルはその唯一の仲介者が与えてくださった支払ってくださった代価について次のように語っています。6節、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。世界と人類を救うために主イエスは私たちの身代わりとして私たちの罪の贖いのためにご自分の命を十字架の上で捨ててくださいました。私たちの罪を贖い聖なる清い父なる神と和解できるようにご自分の命をもって私たちのためにその代価を払ってくださいました。この唯一の仲介者の贖いの働きを証しし伝え宣言するためにパウロは使徒として任命されました。最後の7節をお読みいたします。その証しのために私は宣教者使徒そして信仰と真理を異邦人に教える教師に任命されました。私は真実を言っていて偽ってはいません。当時テモテが置かれた任されていたエペソの教会またはこの家庭集会の中にあって偽教師が誤った教えを伝えていました。それは教会の人々に混乱を招き若い牧師であるテモテを疲弊させていました。使徒パウロの代理として教会の働きを任されていたテモテを励ますためにパウロは福音のメッセージを再確認しています。そして福音の証のために宣教していることを同労者であるテモテにこのように宣言しているわけです。最後にまとめていきます。冒頭でお話したようにテモテは30代半ばのまだ若いそして内気でおとなしい優しい牧師でした。それだけではなく健康問題も抱えていました。けれどもパウロは霊的な父親として深い愛情とそして信頼をテモテに寄せていました。ですから福音の真理から逸脱する誤った教えを語る偽教師によって混乱していたエペソの教会の働きにテモテを自信を持って使わせました。パウロはこのように、テモテをですね、励ましています。新約聖書のコリント人の手紙、第2の12章9節を読みします。コリント人の手紙、第2、12章の9節。しかし、主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力、私を追うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。難しい大変な牧会の働きに直面している健康的には弱く内気なテモテを励ますためにパウロが最優先に進めたことは教会における公の祈りの中で行われる祈りについての奨励でした。誰のために祈るのか、まず神が愛しておられるすべての人のために祈ること。なぜすべての人のために祈るのか、キリスト者がその信仰にふさわしく平安で落ち着いた生活を送ることができるように、すべての人のために祈ることをなぜ神は喜んでくださるのか。それは全ての人が救われ真理を知ることになることができるように、それが神の御心、神の祈りの中心だからです。今朝の御言葉を聞いて私たちが応答としてできることは父なる神の願いに私たちの祈りの願いを合わせることです。私たちの課題ではなくて神が何を望んでおられるのか、神の御心が天でなされるようにこの地でなされるように私たちは心を合わせて すべての人のために祈り続けることが求められています。東久留米の市長、議員、東京都の都知事、都議会の議員、日本の政治を司る政治家だけではなくて、世界中の政治家のためにも、私たちがニュースを聞いて見たときに、読んだときに、思い起こされたときに祈る必要があります。権力者のために、地位の高い人々のために、祈り続けることが求められています。同時に私たちの家族や友人の救いのためにも、決して諦めずに祈り続けることです。すべての人のことを神は心配し、すべての人のことを愛しておられる。そのことを心に留めて、私たちもすべての人が救われて、真理を知ることになるように。そのことを神が望んでおられることを心に留めて祈り求めていきたいと思います。私たちの祈りを、私たちの願いを神の願いにふさわしいものとし、神に喜ばれる祈りを今週も共に捧げていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐み深い、愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のテモテの手紙第一の御言葉をありがとうございます。難しい宣教地に置かれた若いテモテをパウロが書簡を持って励ましました。導き指導していました。あなたの御心がすべての人が救われ、そして真理を知ることにあること、そのことをまず第一としてパウロがテモテにその教会において、家庭集会において祈ることを勧めています。主よ、私たちも同じように、すべての人のために今週祈り求めていくことができますように。日本がこのアジアの地域の中にあって、近隣諸国と平和を保つことができるように、また世界各国の中にあって、紛争のために、また戦争のために被害を受けている難民や多くの人たちのことをあなたが心に留めてくださるように、一人でも多くの方が福音を聞き、福音を信じ、真理を知ることができるように、どうぞ私たちも続けてあなたに祈り求めていくことができるように助けてください。それぞれがテモテのように弱い器ですけれども、あなたはその弱い器を用いてくださいます。私たちもあなたに信頼し、あなたの願いと思いに心を合わせて共に、この福音宣教のために祈り求めていくことができるように、どうぞ助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。